私たちの教会は今年は週報の表紙に書いてありますこの言葉を聖書神様からいただいて歩んでいます。神様があなたの人生にとってまた教会の歩みにとって一番にすべきものを一番にするようにと命じていらっしゃいます。いろんなものが気になるでしょうし、あれも大切だろう、これも大切だろうというものがあるでありましょう。どうしよう、どうしようと思うこともあると思うんですが、でも、あなた方が求めるべき一番大切なものはこれだよとイエスが言われた言葉であります。週報の表紙にプリントしてありますので、ご一緒にお読みしたいと思います。ご一緒に言いましょう。1、2、3。まず、神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて添えて与えられるであろう。もう一度お読みいたしましょう。1、2、3。まず、神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのことはすべて添えて与えられるであろう。このこれらというのは、神の国と神の義を指すのではなくて、これらのものはその他の必要なすべてだとですね、私たちに必要なすべてのものは添えておまけのように与えられるであろうとイエスは言われたのであります。神様が求めなさいと言われることの第一は神の国と神の義であります。1月の最初の日曜日にこの神の国と神の義というのは、二つの別々のことを言っているのではなくて、一つのことを言っている。神の国と神の義というのは、神様と共に歩む生涯、神様と共に生きるという一つのことを別々の角度から言っているんだということを申し上げました。そして特にその日は、神の国という側面、両方を話すのは大変なので、神の国という側面からお話をいたしました。神様の国というのは神様の支配なんだ。それも私が王だぞ、まあ言うことを聞けというのではなくて、神様は愛によって恵みによって私たちを支配されるんだ。神様は私たちに本当に愛を注いでくださる。その愛によって人々を私たちのことを支配されるんだ。その愛の中に生きること、それを求めていきましょうという話をさせていただきました。今年はですね、毎月1回ずつくらいこの聖書の言葉からお話をさせていただきたいと思い、いろんな側面からお話をさせていただきたいと思います。今日はその神の国と神の義というもう一つの側面である神の義の方に焦点を当ててお話をさせていただきたいと思います。神の義って何だろう、神の義を求めるって何だろう、そのことをお話したいと思うのであります。義とは何でしょうか。義って何でしょうか。それはですね、正しいってことですね。正しさであります。神様の正しさを求めなさいということであります。神様の正しさの基準で生きるということです。この神の義に対抗するもの、それは何でしょうか。神の義の対象となるものは何でしょうか。それは自分の義であります。自分の正しさの基準ではなくて、自分はこれが正しいだろう、これが正しいと思う、そういう基準ではなくて、神様が持っておられる正しさ、神様が持っておられる基準で生きることであります。私たちがまず第一に知らなければならないことは、神様の基準は私たちの基準とは違うということです。それは天地ほどの違いがあるんだと聖書は語っています。これはですね、私の言葉でなく聖書の言葉ですね。天地ほど違うんだ。私たちが考える正しいということと、神様がおっしゃる正しいということは天地ほど違うんだと言われるのであります。 ちょっと読みいたしましょう。イザヤ書の55章の、8節から9節をお読みしたいと思う。聖書の真ん中くらいになりますが、教会の聖書を借りていらっしゃる方々は1025ページです。公約の聖書の方、また教会の聖書を借りていらっしゃる方、イザヤ書の55章は1025ページです。新改訳や共同訳の方はもうちょっと大きな数になると思うんですが、イザヤ書の55章の8節9節ですね。ありましたか？聖書の真ん中からちょっと後の方ですね。55章の8節と9節お読みいたします。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。全然違う、全く違うんだと言われるのであります。天と地はものすごい離れていますね。それくらい違うんだというんです。天と地、天は地よりどれくらい高いでしょうか？3000メートル高いでしょうか？4000メートル高いでしょうか？富士山は3776メートルですね。いや、わかりません。もう変わりますから、ああいうのは。わからない。確か私の記憶の範囲では3776メートルだったと思いますね。その富士山、そこまで行っても天には届かないです。天はもっと高いですね。じゃあ、エベレストだとどうですか？8000メートル級ですね。エベレストまで行けばどうでしょうか？何この牧師はバカなこと言ってるんだろうと思われると思いますけど、メートルで表し、どんなにメートルで表してもそれは天には届かない。質的に違うんです。もうレベルが違うんです。神様の思いと人間の思いはそれくらい違うんだ。そうです。その違う基準の中で、私たちはどのように生きるでしょうか？どのように選んで生きていくでしょうか？自分の基準で生きるでしょうか？そして神様の基準の中でちょっと自分に役立ちそうなところ、聖書に書いてある神様の基準の中でちょっと役立ちそうなところを利用して、使うでしょうか？自分の基準を第一にして都合のいいところを利用させてもらっているでしょうか？それとも自分の基準を全面的に明け渡して神様の基準をそこに受け入れているでしょうか？まず私たちに大切なことは、自分の基準にこだわらないで、それを捨てる、それを明け渡すことであります。神様の前に降伏する。神様、私の基準は、もう私は私の基準にもうこだわりません。私の基準を捨てます。明け渡します。あなたに従います。あなたの基準を教えてくださいって出ることであります。そうするときに、神様の方から私たちに基準が与えられるっていうんですね。神様の基準と人間の基準違うんですよ。だから分かんないです。分からないからね、もうしょうがない。分からないからしょうがないから、もう全部任せて、もう私は何も考えないんです。そうじゃないんですね。そうじゃないんですよ。基準は違って、全然違って、もう私たちが思いもよらないような基準を神様持ってらっしゃる。でも、その天から、地に下るものがあるように、神様のところから私たちのところに与えられるものがある。10節11節ちょっと言いましょうか。10節から11節。天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ芽を出させて、種をまく者に種を与え、食べる者に糧を与える。このように我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。雨や雪が降ってこの地上を潤すように、地が作物を実らせるように、 天から地に下るものがある。天と地はレベルが違う。全然レベルが違う。質的に違う。でもその天から地に降りてくるものがある。天と地をつなぐものがある。なんだそれ、雨だ。その雨が地を潤して、そして物を生えさせ、身を実らせる。それと同じように、神様のところから、質的に違う神様のところから、私たちのところに来るものがある。なんだそれは、御言葉だ。そのようにこのイザヤは語っているのであります。雨や雪が降ってこの地上を潤すように身を実らせるように、神様は私たちに御言葉を語ってくださって、それによって私たちは実を結ぶことができる。神様と私たちの考え全然違うからそれでわからないではなくて、神様の基準を私たちに教えてくださる。それが神の言葉であります。それが聖書です。ですから私たちは聖書を真剣に読む。毎日読みましょうとよく言われますね。いや、もう必ず毎週教会に来ましょうって言います。どうしてですか？神の御言葉が私たちに必要だからです。聖書に聞くんです。自分の考え、自分の主義主張、この世の考え、この世の常識、そういえば周りの人もうーんと言ってくれるようなこと、そういうようなものに私たちがとどまっているのではなくて、勇気を持って自分の基準を神様の前に差し出して、これをあなたに差し出します。私はこれを明け渡します。と、神様の基準、神様の与えられること、語られること、聖書が私たちに語ることに大胆に従っていくんです。これは勇気のいることかもしれません。勇気のいることかもしれません。私たちは自分の主義や主張、またこの世の考え、この世の常識、周りの人たちがそうだねって言っていることに安住している方が楽です。でも、神の国と神の義を求めなさい、そうすれば全ては与えられますよという、聖書は、語っている聖書は、神様の基準、神様の与えられること、語られることに、私たちを招いているのであります。でも、そこに従っていこうとするときに気がつくことがあります。それは、自分がどんなに一生懸命頑張っても、神様に喜ばれようと、神様の基準に来ようと思っても、自分の力でそれができるかというと、できないことです。自分の力で何とかしようと頑張っても、なれないってことです。なれるのはせいぜい外側は何とかそれっぽく見せても、内側にはいろんな醜いものが溢れている自然者止まりです。聖書の中でイエス様が一番嫌われた、一番攻撃された偽善者、私たちは頑張ってもですね、一生懸命頑張って頑張ってやる、外側はそれなりにできるかも、でも心の中に醜いものがうごめいているということはないですか。ですから、そこでも神様の方法に従うことです。その神様の方法とは、神様が与えてくださる十字架による許しを受け取るということです。このイエス様の恵み、イエス様の憐れみ、イエス様の十字架による憐れみ、今日も聖餐いただきましたけれども、イエス様の十字架による憐れみに、それに感謝して歩んでいくことです。今週からレントが始まります。司会の方もおっしゃってくださったようにですね、本当に、レントはクリスチャンのための学びだっていうふうなイメージがあるかもしれない。まあ、そう、本当にそういう面もあるでありましょう。でも、今年ですね、ぜひとも本当にたくさんの新しい方々にも知っていただきたいな、聞いてほしいなって思いますね。神様が、イエス様が私たちにこの与えてくださったこの世界ってなんて素晴らしいのか。神様に従っていく道ってなんてエキサイティングなんだろうか。もう神様がなしてくださることを見せてもらうって、なんてこのもうアドレナリンビンビン出てしまうような、もう本当にもう喜びのあふれる歩みなんだろうか。そのことを本当に知っていただきたい、伝えていきたい、そういう思いですね。イエス様が十字架にかかられたのは私たちの罪の身代わりでありました。神様、私たちの罪を全部イエス様の上に乗せて、代わりに私たちの罪を許してくださる。その、そんなのいいの？いや、そうなんです。 その方法をありがとうございますと受け入れるときに、私たちは罪許され、聖霊様に満たされて歩み始めることができる。皆さん、その先ほど申し上げたように、神の義の反対語何かというと、自分の義ですよ。神の義の反対語って自分の義です。自分はこんなに頑張りました。自分はこんなにやってます。自分はこんなに一生懸命です。もう一箇所聖書を開きたいと思うんですが、マタイの22章、マタイによる福音書というところがですね、そうですね、先ほども開きました、マタイによる福音書の第22章、もっと後ろの新約聖書の方にいてですね、この後ろの方の35ページになりますが、マタイによる福音書の第22章、お読みいたします。1節から14節までお読みしたいと思うんですが、イエスはまた、例えで彼らに語って言われた。天国は一人の王が、その王子のために婚宴を催すようなものである。王はそのしもべたちを使わして、この婚宴に招かれていた人たちを呼ばせたが、その人たちは来ようとはしなかった。そこでまた他のしもべたちを使わしていった。招かれた人たちに言いなさい、食事の用意ができました。牛も肥えた羊も獣もほふられて、すべての用意ができました。さあ、婚宴においでください。しかし彼らは知らぬ顔をして、一人は自分の畑に、一人は自分の商売に出て行き、また他の人々はこのしもべたちを捕まえて侮辱を加えた上、殺してしまった。そこで王は立腹し、軍隊を送ってそれらの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。それからしもべたちに言った。祝宴の用意はできているが、招かれていたのはふさわしくない人々であった。だから町の大通りに出て行って出会った人は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこでしもべたちは道に出て行って出会う人は悪人でも善人でも皆集めてきたので、婚宴の席は客でいっぱいになった。王は客を迎えようとして入ってきたが、そこに礼服をつけていない一人の人を見て彼に言った。友よ、どうしてあなたは礼服をつけないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はそばの者たちに言った。この者の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。招かれる者は多いが、選ばれる者は少ない。これは難しい例え話であります。なんだこりゃっていう例え話である。でもですね、これは、ああ、なるほどっていう、もう実はですね、この独特の意味がありまして、最初に招かれたのはユダヤ人のことを指しています。旧約聖書の時代のユダヤ人のことを指しています。ユダヤ人がまず神から招かれました。でも、それに対して、こんなにご馳走を持って準備してますよという神様の声に従わなかった。そして2000年前のユダヤ人でありますが、使わされた者たちを殺してしまった、6節を見るならば、このしもべたちを使わせて侮辱を加えたうちに殺してしまった、これはイエス様の十字架を予言しています。そして7節を見るならば、王様は怒って軍隊を持ってその人々を滅ぼしてしまった、町を焼き払ってしまった、これはイエスの十字架の後、数十年後にエルサレムがローマ帝国に滅ぼされてしまう、そのことを予言した言葉であります。そして、誰でもいいから招いてきなさいと言って招かれる、これが私たちなんです。誰でもいいから、そう言って招かれたのが私たちなんです。で、たくさんの人々が招かれるんですが、その中に礼服を着ていなかった人がいたと言います。11節ですが、礼服をつけていない一人の人がいたと書いてありますね。その人がどうして礼服着てないんだと言われるんですが、まあ黙っていた、そして外に追い出されてしまったというのであります。これはちょっと読むととてもひどい話だと思います。だって礼服を買うお金もなかったんじゃない、この人は。ひどい、追い出されちゃう。これが私の礼服だから、これ着なさいって言ってくれればいいのに。いや、まさにその通りなんですよ。まさに、この主人はそうやって待ってたんです。礼服を玄関に 人数分揃えて、そして誰でもこの来た、ここに来たら礼服着て入りなさい。当時のこの地域の習慣はそうだったそうです。自分で礼服準備するんじゃなくて、礼服をそこに置いて待ってて、主人は待っている。だからそこで、ああありがとうって言って礼服を着ればよかった。でもこの人はどういう理由があったのか書いてありません。どうしてあなたは礼服を着けないでここに入ってきたんですか。ご主人が、王様が準備した礼服を着ないでそこに入ってきた人がいた。おそらくですね、私はもう十分綺麗なの着てますからいりません、自分なりにコーディネートして自分で礼服を準備して、自分の準備に自信があった、私はこの服があるから大丈夫、この礼服をもらわなくても私はもう自分で洋服準備してきたから大丈夫。この人は自分の準備にこだわった、自分の準備してきた礼服にこだわった、いや礼服ではなくて自分の準備してきた服にこだわった、そして礼服を着ようとしなかった。これを着ていけば十分だ、彼はそのように考えた。そしてどうしてもどうしてもどうしても自分の洋服を着ていこうとした。ですから彼は礼服を着ていなかったんです。これが先ほど申し上げた自分の義と神の義ということです。私はもう大丈夫、自分で準備してきました、こんなに真面目にやってきました、こんなに一生懸命やってきました、そうやって神様の前に私はこれがあるから大丈夫、そうやって自分の義に立てこもっているならば、それは神様の基準に合わない。神様、私たちがどんなに貧しくても、どんなに着るものがなくても、自分で準備しようと思って何にもできないボロボロの洋服であったとしても、そうじゃないですか。あのアダムとエバがですね、最初に罪を犯したときに、彼らはイチジクの葉っぱを継ぎ合わせて腰に巻いたと書いてありますね。そんなもんで、私たちが自分で一生懸命ですね、あの自分の恥を隠しているつもり、自分は結構真面目にやっているつもりでも、イチジクの葉っぱを腰に巻いているようなもんですよ。神様は礼服を準備して、イエス様の十字架という礼服を準備してくださっているのに、私にはこれがあるから大丈夫って言ってるならば、それはこのパーティー会場にイチジクの葉っぱを綴り合わせて腰に巻いていくようなものであります。自分の義で勝負しようとして神の義を求めない生き方であります。そこら辺のことはパウロも言っています。ピリピリという手紙、もう一箇所、もう3時になるので、終わり、あ、もう過ぎましたね、終わりにしようと思うんですが、もう一箇所だけ聖書を開きましょう。ピリピリという手紙の3章の3節から9節、お読みいたしましょう。もうちょっと聖書を後ろの方に食っていただいて、教会その月の聖書では311ページになりますが、後ろの方、本当に後ろの方になりますが、ピリピリへの手紙があります。ローマ人への手紙、コリント人への手紙、ガラティア人への手紙、エペソ人への手紙、そしてピリピリへの手紙ですね。ピリピリへの手紙の、3章のちょっと2節から読みましょうか。あの犬どもを警戒しなさい。悪い働き人たちを警戒しなさい。肉に割礼の傷を受けている人たちを警戒しなさい。神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉を頼みとしない私たちこそ割礼のものである。もとより、肉の頼みなら私にもなくはない。もし誰か他の人が肉を頼みとしているというなら、私はそれをもっと頼みとして、これは本当に自分の義ですね。自分が誇れるものですね。私は8日目に割礼を受けたもの。イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではファリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、 立法の義については落ち度のないものである。しかし私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っているキリストのゆえに私はすべてを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、立法による自分の義ではなく、これですね、立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。自分の義ではなくて、自分の準備したもので、神様の前に私はこんなに頑張りました。私はこんなに正しいです。パウロはそういう自慢できるものがあったというんですけれども、そういうもので勝負しようとしていた。パウロは自分がそういう生き方をしてきたと言っています。いろいろ自慢できるものがあった。しかし、そういう義ではなくて、神様の義が必要なんだ。どんなに一生懸命準備しても神様の基準には届かない。どんなに立派にコーディネートしても、どんなにきれいに着飾ってみても神様の基準には到底届かない。礼服は神様がパーティー会場の入り口に準備してくださっているのであります。イエス様の十字架によって罪許されて神の義を着せてもらえる、それが準備されてるんです。素直にありがとうございますとそれを着ればいい。パウロはまさにそれをしたんです。私たちが何よりも大切にすべきなのはそれのことであります。その神様の恵みを受け取ることであります。神の義を受け取ることであります。神様に許されること、自分の義を振り回すのではなくて神様の義を喜ぶことです。神様に許されていることに感謝することです。神様の愛に、もう神様がどんなに大きな犠牲を払って、どんなに大きな愛を持って私たちを救おうとしてくださっているのか、救ってくださったのか、そのことに目を留めることであります。神様の愛の方に、自分じゃなくて神様の方に目を留めるんです。神様がそこまで愛してくださったから、自分の人生を主に委ねて、主が導かれるところに安心して従って歩んでいくんです。今回の日本の訪問でも、本当に神様が一つ一つのことを見ての中で導いてくださったことを感じました。浜田姉妹もお貸しをしてくださいましたが、お父様の告別式の前夜式に私も出席できました。本当に大きなことでした。誰がそれ計算できるでしょうか。もともとの予定通り、その日回っていたのでありますけれども、その中でちょうど前夜式に出席することができました。一つ一つの集会、一つ一つの個人的にお会いした時がそうだったんですけれども、本当にそう、あ、神様この時与えてくださったな、この時示してくださったな、この時を開いてくださったなと思います。今日は特にですね、10日の祈り会にいらっしゃった方のことをお明かしたいんですが、24日にですね、1月24日の日曜日には、この主婦の3番目のところに、主婦のコラムでも3番目のところに書いて置いたんですけれども、24日の礼拝に高橋兄弟姉妹と一緒にいらっしゃいましたね。その方、その方がですね、大森の、集会にいらっしゃいました。大森が近いから。でもですね、それはもともとですね、その会場を提供してくださった方は、もともとはこの内輪の祈祷会をという話をされてた。去年も一昨年も、手法や月報やホームページに載せないで、本当に何て言ったらいいんでしょうかね、安心してこの祈祷課題を分かち合えるような人たち集まってね、祈り会を持ちたいんですけど先生どうですかっていう。去年も一昨年もそういうふうにしてきたんですけれども、今年その話を伺った時にですね、祈って準備している中でそれは違うという思いが与えられました。で、どなたでも歓迎するオープンなものにしましょう。 そういう話をしました。
その方もですね、先生がそうおっしゃるなら何か意味があるんでしょう。
そういうふうにおっしゃって、そのようにですね、予定を変更して週報に載せ、月報に載せ、ホームページにも載せました。そして24日の日曜日、その方がですね、ニュージャージーの礼拝に来られて週報でご覧になった。大森で集会、いや大森近い、私行きたい、あそうですか、祈り会なんですけどって思いながらですね、大丈夫かな、初めてそんなに何回も教会いらっしゃってない、祈り会大丈夫かなって思いながらですね、でもぜひいらっしゃってください、電話番号をお伝えしました。前の晩にお電話があったそうでありまして、そして10日の祈り会にいらっしゃいました。私が1番乗りで2番乗りでですね、そこにいらっしゃったんですね。本当に感謝でした。そして皆さんがそこで何が起こったかという、皆さんがですね、10人くらいの方々が集まれたんですが、皆さんが本当に心を開いて祈祷課題を挙げてらっしゃる。私はこういう問題があります、私はこういう重荷を抱えてます、私はこういう苦しみの中にあります、普通の生活の中ではなかなか言えないようなことをですね、皆さん分かち合ってくださる。その中で本当に神様がその方にも触れてくださいました。心を動かされて、その方も時間は少しでありましたけれども、本当に心を開いて共に祈ることができた。素晴らしいひとときでありました。素晴らしい主の御名をあがめました。私は本当に、ああ、主に従うってこういうことなんだなって思いました。皆さんがお祈りしてくださったことを本当に感謝します。皆さんがお祈り持って支えてくださったことを感謝します。本当に主がその祈りに応えて、一つ一つのことをね、導いてくださった。明日も一つ、その、高橋兄弟姉妹のお友達のことを、神様導いてくださったなってことですね。思わされて感謝しています。御子までも与えるほどまで私たち愛してくださった方ですよ。この神様は一人子をあの十字架にかけるほど私たちのことを大切に思ってくださる方ですよ。その方があなたに必要なものすべてを与えないことがあるだろうか。イエス様おっしゃいました。神の国と神の義を求めなさい、そうすればすべて必要なものを与えられますよ。パウロも言いました。イエス様を与えるほど、一人子イエスを与えるほどあなた方を愛してくださった方が、一人子のみならず万物を、すべてのものをあなたに与えてくださらないことがあるでしょうか。そうです、本当にこの方は私たちの人生にそういうことをしてくださる。本気で勇気を持って、本気でこの方を信頼していこうじゃありませんか。神の許しを求めて、このイエス様の十字架をありがとうございますと受け止めて、そして感謝を持って主を信頼して歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがしてくださった一つ一つの大きな素晴らしいことを感謝をいたします。小さな私たちの人生の中で起こってくるあなたの祝福に感謝をいたします。神様、あなたが御子を与えるほど大きな愛を持って、あなたの義を私たちに与えようとしてくださっていること、私たちは自分でこんなに頑張りました、こんなにやりました、私はこんなに一生懸命なんですと自分の義を振り回して振りかざして、生きやすいものであります。神様、どうか憐れんでくださって、この本当にあなたの前にへり下って、あなたの義を喜んで受け入れることができますように。そして神様、私たちの人生の中で一つ一つのことがあなたの御手の中にあることを、あなたが私たちに必要なすべてを与え、すべてを導いてくださる方であることを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。あなたに従います。あなたを本当に大事にしてまいります。どうかあなたが助けてください、導いてください。イエス様のお名前によって
お祈りを申し上げます。アーメン。